通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で障害児子育て奮闘中のただが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。はい、皆さんおはようございます。社会福祉士のただです。最近なんですけど、息子がね、あっち向いてほいに興味を持ち始めました。はい、あっち向いてほい、何歳ぐらいの子がするの？大体ね、うちの息子は今10歳ですけどね、先日10歳になったばっかりですけどもね、ダウン症で知的障害があってね、成長ゆっくりさんですね。そんな感じなので、最近ねものすごくあっち向いてほいにね興味を持ち始めたところなんですけども、まだまだね興味を持ち始めたばかりで、ルールっていうのはねよく分かってなくてさ、もうなんでやるときはただただあっち向いてほいって言って、相手が違う方向を向いたりとか、自分が違う方向を向いたりするのを楽しんで、キャラキャラキャラキャラ笑っているような感じなんですよ。まあそんなね、ルール無用の息子なので、顔を向ける方向もね、割と想定外でして、だいたいさ、僕らがあっち向いてホイするときは4択じゃないですか。上か下か右か左かなわけですけども、彼はね、想定外の方向を向きますよ。ね、どんな感じかっていうと、僕がね、息子に指をさして、あっち向いてって言って、ホイ言いながら、例えば指を上に向けたとするじゃないですか。ね、息子はどこを向くでしょうか。この4択以外です。はい、どうでしょうか。わかりましたか。斜め？違います。後ろ？違います。正解は、顎を引く。もうね、予想外すぎてめちゃくちゃ面白いんですけど、顎を引くとおもろくないですか。ね、もうまだまだね、もうあどけない可愛いお顔ですよ、うちの息子は。ほんと目に入れても痛くないぐらいのでかいけどね、そんなね可愛いお顔が全力で顎を引くことによってね、二重顎になるんですよ。なんかもう太い親指みたいなもうね、それはね、ブサカワ、なんともブサカワです。もうめちゃくちゃ笑えるんですよね。面白かったな。ね、まあいいんですよね、まあ、顎を引くこともあるでしょう。でもルールとしてはね、上か下か右か左かなので、まあ、ここら辺をね教えていかなくちゃいけないなというふうに思いますけども、まずは楽しんで興味を持ってくれているんだからよしとね。で、少しずつねここからルールを教えていきたいなというふうに思ってます。そしてもう一つね、ちょっと話したいことがあって、まあ、先ほどもねお話ししましたように、うちの息子はダウン症ですからね、あの SNS とか見ててもダウン症界隈のね投稿が、まあ、流れてきやすいんですよね。で、そんな中ね、先日、スレッズでこんな投稿を見かけました。あのちょっとがっつりそのまま読むわけじゃないで、概要ですけどね、ダウン症の人が活躍しているのをよく見るけど、我が子にはそんな突出した才能ではなく、いずれ一人で数時間お留守番できる生活力が身についてくれると大変嬉しい。これが我が家の目標。ね、こんな投稿があったんですよ。まあ、ダウン症のね、子を育てるママさんだったと思うんですけども、まあ、これに対して、まあ、僕の知り合いでもあるんですけども、まあ、先輩ママさんが、こんな返信をね、その投稿にされていました。うちにも25歳のダウン症の娘がいますが、いわゆる突出した才能はありませんでした。でも、お留守番と一人での移動、これは少しずつ練習してできるようになりました。正直めちゃくちゃ助かっています。すごい才能じゃなくても生活できる力がつくことってすごく大きいなと実感しています。いやー、このねやり取りを見てね、素晴らしいなというふうに思いました。まあ、知的障害のねある子を育てるということは、やっぱりね定型発達の子を育てるよりも様々なね制約があるんですよ。で、なんとなくみんなさ、障害のある子を育てたことないご家庭だと、その障害のある子自体が大変で子育てが大変だ。ね。発達が遅れてるからいろいろ大変だよね。ふわっとしたこう大変さをイメージされるかと思うんですけども、こまごまとしたね、まあ制約っていうのもね、やっぱりあって、まあ、それの一つにね、大人が大人だけの時間を確保できないということがね、あります。まあ、定型発達の子であれば、どうですか？小学生にもなれば自分で友達と遊びに行ったりする。まあ僕が自分の子供の頃を考えるとそんな感じだったかなって思うんですけど、もう少し大きくなったら友達同士でお泊まり会だってね、あるかもしれないね。でもね、知的障害のある子は、まあそこら辺の点もね、成長ゆっくりなわけで、やっぱり親がついていないといけない時間が必然的に長くなります。 ね。まあもちろんこのね、まあ対応じゃないですけど、制度を使ってね、まああの、レスパイト的なものであったり、まあお預けであったり、まあ宿泊であったらショートみたいなね、そういうサービスもいろいろあったりもするんですけども、その制度を使うということイコール、定型発達の子を育てている状況と同じになるわけじゃないんですよね。やっぱりその制度を使う中には、どこか後ろめたい感じであったりとか、自分で何とかしたいっていう風な感覚がある方も多いと思います。で、どこまで見守りが必要か、親にも子にもそれぞれの時間はね必要だと思うんですよね。でもそのバランス調整が難しい。まあ、タイミングを逸すると結局これって親離れできない子、子離れできない親になってしまうこともある。そんなねリスクもはらんでたりするんですけども、まあ、我が家でもねやっぱり息子の可能性を信じながらね、かつ力を見極めながら少しずつねできることをね増やしていけたらなというふうに思ってます。さて今日の本題は引きこもり支援の現場から長期化する要因を考察というテーマでねお話ししていこうと思います。冒頭雑談でねお話ししましたこの親子の関係とか見守りと自立のバランスみたいなところ、実はねこれ今日のテーマともね深くつながってるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ具体的な話にもなったりするので少しね重い話になるかもしれませんが、できるだけね丁寧に話していきたいと思いますので、よかったらね聞いてください。まずこんなご家庭を想像してみてください。80代のお母さんね、そのお母さんの旦那さんであるお父さんは10年以上前に他界、そして50代の息子さん、ね、この息子さんは数十年仕事をしていない状態で、このご家庭にはもともとね兄弟として娘さんもいたんですけども、この娘さんは数十年前に嫁いで今は県外在住ということで、80代のお母さんと50代の息子さん、この2人だけが何十年もずっと同じ家の中にいる。で外との接点はほとんどなくって、誰かに相談したわけでもなくって、ただ時間だけが過ぎていっているような、これがねいわゆる8050問題っていうふうに呼ばれる状況です。で僕は今仕事の中で、まあ、引きこもりのね支援っていうものもねやっています。まあ、直接ね現場に入っているわけではなくって、どちらかというとこうバックアップ側にはあるんですけれども、それでもねやはりあの引きこもり支援の状況とかを見守りながら、どういうふうにね取り組んでいけばいいのかとかね、原因を探っていったり、その対応対策を考えていったりっていうことをやっていったりしています。でやはりねそういうバックアップっていうことは現場のね状況も把握するわけなので、やはりねあのこういうケース何件もあります。正直ね引きこもりのケースは8050問題、あとはねやっぱり今8050と言われてもだいぶ時が経っているので、今9060であったりとか、逆に若年層ですね、若い就職氷河期世代ね40代とかもありますけども、まああの7040とかね、まあそういうまあ30ぐらいのね親子の差をイメージした感じでつけているようなね世帯の構成のことをそういう問題としてね定義してるわけですけども、やっぱりねこういう親が育てていていつまでも育てている子供さんが何かしらの事情でお家から出ないみたいな状況っていうのは結構ねあったりするんですよね。で長いですね、どの世帯に関してもかなり長期化している。でねいつも思うんですよ、どこで何がこの長期化を生んだんだろうってね。でデータ的なところをね少しお話ししてみますと、令和4年度内閣府の調査ですね、今子ども家庭庁にこれ移管してるみたいですけども、まあ、その調査では15歳から39歳で引きこもり状態にある方は人口の約 2% で、40歳から69歳でも約 3% と推計されています。でこれを日本の人口に当てはめると全年齢で合わせると200万人規模になるとも言われてるんですよね。でどうですか、引きこもり200万人めちゃくちゃ多くないですか ね。だって200万人って言ったらもうダブルミリオンですよ。 CD の売り上げでいうと何、泳げたい焼きくんとか世界に一つだけの花とか、ね、それぐらいの規模感ですよ。分かりづらいわこれ、全然分かりづらい例えなので今のなし、はいすいません、まあ、とにかく200万人っていうのはねすごく多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、でもね関わっている立場としては体感あるかも、なんならもっといるんじゃないかっていうふうにね思うこともあります。引きこもりってね結構発見されていない ものが多いなっていう風な印象を持って、潜在的なね引きこもりっていうのはかなりいるっていう風に僕は思ってます。でね、やっぱりなぜ長期化するのか、ね、ここを考えていかないといけないなっていう風に、まあ、担当としてもね思っていまして、引きこもり支援に関わるものとして思っていまして、で今日はねそこら辺を整理して、まあ、5つの視点からね話してみたいと思います。それではまず1つ目はね、関わり方が固まってしまう、ね、まあ、よく引きこもりの原因、ね、何って言われた時に対外的に言う人は結構親が不干渉だからってね言うこと言われることがよくあります。でもね意外と不干渉じゃないところ多いですよ、ね、何も関わらないほったらかしにしてるからその子供はねずっと引きこもってるんだみたいな感じで、仕事もしないんだみたいな感じでね言う人もいますけども、それはね本当に表面の話だなっていうふうに思ってます。正直ね過干渉でうまくいかなくなったねケースもねあるんですよ。衝突があって距離ができてしまったケースもあったりする、何を言っても関係が悪くなるのが怖くなって何も言えなくなったっていうケースもねあったりします。まあ結果としてそれらがどうなるかというと、食事の用意だけはする、生活は成り立っている、でもそれ以上の変化は起きない、そういう状態がずっと続いていく。これは不干渉を鼻からしていたわけじゃなくて、過干渉をしていた、ないし干渉しようとしていたけれども、結果として関わることが難しくなって不干渉になっているっていうことなんですよね。ここで大事なのは、これは親が悪いという話じゃないっていうこと。長年の関係の中でどう関わることも難しくなってしまった、そしてその結果として変化が起きない関係が固定されていく、生活は回ってるけど関係性は動かない、これがね長期化の一つ目の要因だと思ってます。で2つ目、家族で抱えるしかないという空気、ね、これはなんとなくねみんなもねなんか思い当たるしあるんじゃないかなというふうに思うんですけども、まあ、この国はね、まあ、ここまで知らないよ、よその国のことはあんまりわかんないけど、まあ、日本には昔から家族のことは家族でっていうね感覚がねあると思いますね。それこそ、まあ、設立の時に問題になりましたけども、新たな省庁、子ども家庭庁ですよね。なんで子ども庁じゃなくて子ども家庭庁にしたんだいっていうね、そういうね反発も起きたりしました。結局これには家族のことは家族でっていう意識が根付いてるんではなかろうかというね意見もあったりもしてます。まあ家族でね支え合うこと自体はとても大切なことだと僕も思ってます。でもねそれが家族だけとか、その支え合う、家族で支え合うこと自体が強くなりすぎる、そうすると外に相談するのは恥ずかしいとか、まだ家で何とかできるとか、人に知られたくないとかさ、そういう心理がね働きやすくなる、さらにどこに相談したらいいかわからない、制度が複雑でよくわからないっていうハードルもね重なってくると思います。まあ、早い段階で外とつながれていたら変わっていたかもしれないケース、でも誰にもつながらないまま時間だけが過ぎていく、もうほんとねそういうことがねたくさん起きてます。家族で抱えるしかないという空気、これが引きこもりが長期化する2つ目の理由です。そして3つ目、これはね時間そのものが壁になる。何のこっちゃって感じかもしれないですけども、まあお話聞いてもらえるとねきっとわかると思います。まあ、至ってシンプルなんですけど、引きこもりってある日突然完成する状態じゃないですよね。ね、家に一日いました、お前引きこもりだってなんないじゃないですか。ね、引きこもりってやっぱり何かしらの理由や原因やきっかけが、まあ、あったりなかったりはするかもしれませんけども、そうすることで外との接点が少しずつ減って、生活リズムが固定されて社会との距離がじわじわと広がっていくような、ね、そして一定の時間を超えると外に出るっていう行動のハードルが急に高くなるみたいなさ、もうこれは意思の問題じゃなくて時間によって積み上がっていく心理的なね壁なんじゃないかなというふうに思ってます。やっぱり引きこもり歴1年と引きこもり歴10年では全然違うと思ってて、時間は静かにでも確実に状況を変えていきます。そして4つ目はね、変わらない理由がたくさんあるっていうことですかね。今の状態は苦しい、でも 完全に壊れているわけでもない。さっきとね、一番初めに例に出しました80歳のお母さんと50歳の働かない息子さんね、そういう家庭をイメージしてもらえればと思うんですけども、苦しいけども壊れてはいないね、完全に壊れているわけではないね。親は高齢だけど生活は成り立っているね、50歳の子から見た、イメージですよ。で、本人も外には出ないけど家では過ごせている。こういう状況って実は変えない理由がたくさんあるんですよね。まあ皆さんもね、経験あると思いますけども、何かを変えるには、変化させるにはエネルギーがいるじゃないですか。そしてリスクもある。うまくいかないかもしれない。だから気がつくとね、家族全体が無意識のうちにこのままでいこうみたいなね、方向に流れていく。もうだからね、この変わらない理由がたくさんあるっていうこともかなりこの引きこもりの長期化をね、促してしまう大きな要因だとね、思います。で、最後。5つ目なんですけども、支援が入るまでの長い空白ですね。今は、まあ、引きこもり、僕もね制度の担当しております、引きこもり支援の担当してるんですけども、制度はありますね、支援機関もあります、増えてきてます。でも誰が最初に気づくのか、どのタイミングでつながるのか、どうやって関係を作っていくのか、ここがね正直とっても曖昧なんですよ。やはり何と言いますかね、プッシュ型じゃないんですよね。まあ、この国の福祉っていうのは割と、申請主義がやっぱり根付いてるので、今はね、そうでもなくなってきてます。やっぱりアウトリーチ、直接その人のところに足を向けて運んで、福祉的な課題を見つけて、そこを助けていくみたいなね、風潮も広がってきてはいますけども、まだまだ根底にあるのはね、困った人は困ったって言ってくださいね、が強いんですよね。そう、それはすごく感じる。まあ、良くなってはきているんですよ。少しずつですけど。ね、だから全然分かってないわけじゃない国もね、なんですけど、やっぱりまだまだね、そのここら辺ですよ、誰が最初に気づき、どのタイミングでつながり、どうやって関係を作っていくのかっていうところの曖昧さ、ここがめちゃくちゃね問題だと思ってて、でやっぱり支援が必要な時期と実際に支援が入るタイミングの間に結局長い空白ができてしまう、ね、これまでの話でも言ったように、やっぱり未然防止であったりとか、引きこもりが長期化しそうになった時ね、やばいなって思った時に介入するとかさ、早めに対処する、早期介入すれば良くなっていくかもしれなかったことっていうのが、そのタイミングの間に空白ができてしまうことによって、まあ結果としてかなり、悪化した状態の中でようやく支援が入っていくみたいなね、形になってしまうと、この空白の時間こそが長期化をね生んでいるともね言えるんじゃないかなというふうに思います。これがね、僕が現場で、支援の現場でね、感じる引きこもりがね、長期化する、まあ、5つの視点ですね。1つ目、関わりが固まってしまう。2つ目、家族で抱えるしかないという空気。3つ目、時間そのものが壁になる。4つ目、変わらない理由がたくさんある。5つ目、支援が入るまでの長い空白。ね。まあ、5つ話してきたわけですけども、まとめてね、言えることは、引きこもりの長期化っていうのは、本人の問題でも親の問題でもなくて、これはね、関係性と社会の構造の中で起きている現象だっていうふうに僕はね、もう思ってます。もう確信してる、これは。もう家族が悪いわけでもないんですよ。本人が悪いわけでもないんです。で、親が悪いわけでもないんです。本当にもう関係性と社会の構造、ここですよ。メスを入れるならしっかりここに入れていかなくちゃいけないというふうに思ってます。そしてこれは特別な人の話じゃないです。もうね、誰の家庭にでも起こりうることですよ。だからこそ大事なのは、どうすれば責めずに関われるか、どうすれば早く外とつながれるか、まあ、この問いを持ち続けることが大事だなというふうに思ってます。まあ、僕自身ね、この引きこもり、ね、支援に対して特効薬みたいな、ね、未然防止、未然防止が間に合わなければ早期防止ね、そこら辺が介入する術、制度、仕組み、全然ね答えは見つかってないです。今ね本当に手探りで地域に調査をしたり聞き取りをしたりしながら、どういうふうにやっていったらいいのかっていうのを考えているような状況、そして、まあ、その情報を、まあ、大きく国にもフィードバックしながら、国全体としてね、この引きこもりの問題を解決するためにどうすればいいのかっていうのを考えていかなくちゃいけないというふうに思ってます。全然本当に答えは見つかってないんですけども、やっぱりこの問いを持ち続けるということが誰かの孤立をね少し減らすことにつながるんじゃないかなと信じてます。で最後にね、一つ冒頭でお話ししましたね、障害のある子の、お留守番とかね、生活能力のお話ですよ。
SNS のやり取りのお話をさせていただいたと思うんですけども、あの SNS のやり取りがね、僕が好きだなっていうふうに思ったのは、やっぱりすごい才能がなくても生活できる力がつくことが大きいっていう視点でした。これは引きこもりの話も同じかもしれないね。特別な解決策じゃなくてもちゃんと生きていける、まあ、この特効薬みたいなものがなかったとしても、ちゃんと生きていける関係や仕組みを少しずつ作っていくこと、まあ、正直特効薬が存在しないっていうふうに思っててね、そうじゃなくてオーダーメイド、ね、その人その人に応じて対応できるようなその関係や仕組み作り、それがねすぐに対応できるような構築ができていけばねいいんじゃないかなというふうに思ってます。いろんな生き方や状態があってよくって、でそのいろんな生き方や状態があるという前提を持ちながら、それでも孤立しない仕組みをどう作るか、そんなことをねこれからも考えていきたいなというふうに思ってます。はい、ということでね、今日はこの辺にしておきましょうかね。本日もエンディングのお時間です。社会福祉士ただのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私社会福祉士のただに聞きたいこと、質問相談何でも OK です。コメント、レター、DM などでよろしくお願いします。また感想はコメントもしくは X でハッシュタグおきラジでポストしてください。おきはひらがな、ラジはカタカナです。そして私社会福祉士のただは、さまざまな媒体、さまざまな切り口での発信活動をしています。インスタグラム、スレッズ、TikTok では親バカ投稿、ノートでは子育てや日々の学びの中で感じたことを、X では世間への小言を中心に発信しています。また、メンバーシップサービスルームでは限定投稿や限定配信をお届け。プロフィール欄にリンクを貼っていますので、よかったら覗いてみて、いいね、フォロー、シェア、メンバーシップ加入など応援よろしくお願いします。それでは、今日も素敵な一日に。お相手は、社会福祉士のタダでした。またおいでー。